さて今日はこのイエス様から7つの教会に宛てられた手紙の中の第5番目の手紙、サルディスにある教会へ宛てられた手紙をご一緒に学びたいと思いますが、おそらくこの手紙を先ほど私読みましたけど、それを聞きながらこうドキッとした人はですね、たくさんいらっしゃるんじゃないかなという気がします。それというのもこの手紙はですね、いきなり非常に厳しい言葉を持って書き始められているわけですね。私はあなたの行いを知っている。あなたが生きているとは名ばかりで実は死んでいる。これまでも7つの教会の中の4つの教会の手紙を一緒に学んできているわけですけど、その手紙の中にもね、厳しい叱責というのはありましたね。なかなか厳しい叱責、神様からイエス様からの叱責と警告の言葉が記されていたわけですが、でもそれでもまず最初に良いところが取り上げられて、こういう良いところがある、でその後にこういう悪い点もあるというふうに記されていたわけなんですよね。ところがこのサルディス教会の手紙ではいきなりね、悪い点が指摘される。後で少しいいところも出てくるんですけど、それよりも何よりもまず最初に欠点というかね、問題点がビシッと指摘されるところからこう書き始められていますので、やっぱりこうなんていうんでしょうかね、びっくりするというかね、ドキッとするというですかね、そういう思いをした人がたくさんいるんじゃないかなという気がするんですね。ある有名な神学者はこのことについてこんなふうに言ってですね、おそらくこの言葉をこれは自分には関係ないと最初から聞き過ごして平然としていられる人はそんなにいないのではないだろうか。どうですかね。いや全然平気だったって知ってるかもしれませんけどね、やっぱりドキッとするような言葉ではないかなと思う。ここであなたは生きているとは名ばかりでって言われてますよね。これ名ばかりっていうことですから、名前は一応あるけど身は全然ないというね、そういうふうに私たちは普段この言葉としては受け取るわけですが、しかしこれは決してあなたは救われていないんだ、本当はクリスチャンじゃないんだっていう、そういう意味ではないんですね。このあなたが生きているとは名ばかりでっていうところは、言語のギリシャ語を見るとあなたは生きているという名前を持ってるっていう意味なんです。生きてるんだってことですね。で、聖書において名前っていうのはとても重要な意味があって、一番いい例がイエス様の皆ですよね。キリストの名の中に権威があって力があるわけです。私たちはイエス様の皆によって祈るから私たちの祈りが神に届くわけで、キリストの皆がなければ神に届かないんですよね。そういう意味でイエス様の皆には力強い権威があるのだということですけど、ここで言われている名というのはもちろんこれ私たち一人一人に与えられた名ですが、それは後半の五節ですね。ここで勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる、私は彼の名を消して命の書から消すことはなくて、この命の書にイエス様を信じて救われた人々の名前が記されているということが、旧約聖書から教えられているわけですが、そういう名が記されているということですよね。ですがこれはいわゆるこう名だけで身がないとかいうことよりも、むしろ名前があるってことは素晴らしいことであって、救われてるってことであって、生きてるんだっていうことを意味している言葉なんですね。ところがその生きているはずの、その救われているはずのものが今イエス様の目から見るとまるで死んでいるかのように見えている。それがここで言う生きているとは名ばかりで実は死んでいるのだということの意味なんですね。それは私たちの生き方、あるいは私たちの在り方というものが命の書に記されているはずの自分の名前を裏切ってしまっている。全く正反対のようなものになっている。命の書に記されている自分の名に背くような生き方になっている。そういうことを意味していると言っていいでしょうね。だからこれは命の危険に関わることになっているんだということですね。本来私たちのその作られたままの本来の私たちの姿ではなくなってるんじゃないだろうか。本当の意味でのあなたらしさっていうものを失って生きてるんじゃないだろうか。そういう意味ですね。本当は私たちは神様にこう名前を呼んでいただける、そういうところにこそ本当の意味での私たちの生き方、在り方、存在っていうのがあるわけですけど、 そこからどこかがこうずれていってしまっている、そういう真実の自分がいるはずなんだけど、その自分をどこかで否定してしまっている、それがここで言う実は死んでいるっていうことのこと意味なんだろうと思います。とにかく厳しい、内容を持った言葉であると受け止めていいんだと思いますね。じゃあ具体的にはどういうことだろうか、具体的にこの名ばかりになっているのはどういうことかといえば、それは自分の心の中に生きている神様に対する信仰と神様との生き生きとした交わりっていうものを全く失ってしまっている、ほとんどこう失いかけてしまっているという、そういう状況であると言っていいでしょうね。たとえ教会に来ていようと、たとえ、その何ですかね、あの聖書を読んでいたり賛美も奉仕もしているような状況であったにしても、心の中における生ける神様とのこう脈打つような交わり、関係、関わり、そういうものがほとんどなくなってしまって居眠りしているような、全然神の声が聞こえているようで聞こえていないというような、そういう状況、結局結果的に神様を拒否している、あるいは拒んでいる状況、それがここで言う死んでいる状態ってことですね。名ばかりになっている状態ってことですね。だからいざ起き上がってやろうなんて思っても全然何もできないっていう状況ですよね。こういう状況っていうのが救われているはずの、生きているはずのクリスチャンにも起こりうるってことですね。私たちにも一番良い例というか、良い例じゃないですね、悪い例はですね、旧約聖書の中のサムソンという人がいますね。ご存知の方も多いと思いますけど、サムソンという人は神様から約束を得て力をもらってました。力強い人で、敵をいつもこうやっつけていたわけですね。でもそこには秘密があって、神様との誓いの中で髪の毛を一度も切らないと、髪の毛を切らないままいれば力がある、でもそれを切ってしまえば力がなくなってしまう。ところがサムソンはデリラという女性にね、こう騙されて結果的に髪の毛を切られてしまうんですね。その時また敵がやってきました。でもサムソンは自分の髪の毛が切られて力がなくなったことを知らずにですね、また今次の敵をやっつけてやるぞって立ち上がるんですね。ところが何の力もない。結局彼は敵に捕らえられて奴隷のような存在にされて、目をつぶされてですね、まあ、最終的には敵と一緒に物共に死んでしまうという、まあ、悲劇が起こるわけなんですけれども、まあ、これが神様の力を受けていながら力を失ってしまうということの状況であると言っていいでしょうね。まあ、これまで7つの教会のうちの4つの教会について私たちはすでに学んできました。今日は5番目ということですが、学んできて皆さんも覚えがあると思いますが、これらの教会はすべて非常に厳しい迫害の中にあったんですね。迫害の中で苦しみ、悩み、痛むそういう人々に向かってイエス様がこの手紙をくださったということでありますけれども、またもう一つ、これらの教会はそれぞれですね、この異端的な教え、世俗的な教えっていうものがこう教会の中に入り込んできてですね、で信仰がこうダメにされてしまうような、そういう危険もあったってことを見てきましたよね。つまり外からも内からもさまざまな危険、さまざまな攻撃、さまざまな誘惑というのにさらされていたのが、これまで学んできた4つの教会なんです。ところがこの5番目の教会、サルディスの教会についての手紙を読むと、迫害についても、あるいは異端的なその偽の教えについても書いてないんですよね。おそらくまだ迫害が起こっていなかった、そういう町であったろうと思われるし、まあ、異端的な教えの影響っていうのも非常に少なかった。考えてみればこれは祝福ですよね、恵みですよね。でも実はそういう祝福されたような状況、平穏無事でいられるような状況の中にあったからこそ、今言われているようなことが起こっていた、起こってしまっていた。これがサルディス教会の、あるいはサルディスの教会のクリスチャンたちの現状、実情だったということができるんだろうと思いますね。神様が平穏無事な生活を送らせてくださっている、これは本当にありがたいことで感謝すべきことですが、でも人間ってそういう状況の中でいつの間にか神様から離れるんですよね。神様に対する感謝をまず失います。神と共にある喜びを失ってきます。それよりも自分の楽しみ、 自分の考え、自分の思うように生きたいっていうことが先んじてくるんですね。当初はいいでしょう。でもやがて間違いなく喜びと力を失っていきます。生きているように見えるけど実は死んでる、本人はまだ気がついてないけど実はそうなっていくよという警告なんですよね。これは人事ではない、本当私たち一人一人の問題ですよね。やっぱり問題があるときは必死になって神様ってこう、とにかく何とか助けをもらいたいってやるわけです。でも喉元すぎれば、つまり問題が解決してしまうとその必死さを失うんですよね。もちろんいつでも必死になってね、ビクビクしてる、そういうことじゃないんですが、平穏無事な時も神に感謝し、神により頼み、神様に聞き従って生きていくというそういう姿勢をしっかり私たちが身につけていないと、やっぱりいつの間にかこのサルディス教会のクリスチャンのようになってしまう、名ばかりのクリスチャン、力を失った、命を失ったクリスチャンということがになってしまう危険があるということですね。ですからそういう意味では誘惑があったり支援があったりっていうのは苦しいことですけど、ある意味恵みなんですよね。誘惑があったり苦しみがあるから、試練があるから、やっぱり神の前に私は一生懸命より頼もうとするんで、それがないといつの間にかはぐれてしまう。それが私たちの現状であるとすれば、誘惑や試練というのはですね、とてもある意味では意味のあることであって、いや、ある意味ではない。神様は確かに私たちを覚えていてくださるからこそ試練を送られるんです。そういう一面があるということですよ。いろんな問題が起こってきます。嫌なこと、なんでこんなことがあるんだろうってね。でもそれがあるから私たちは初めて神の前にへり下り、神により頼むってことができるんじゃないでしょうか。だそういう意味ではいろんな試練が襲ってきた時、神様が恵みをくださろうとしてるんだってね、そういう前向きな受け止め方をして、その試練に打ち負かされないように立ち向かっていくことが大切なんだろうと思いますよね。むしろ問題は試練も誘惑もないとき、いわゆる平穏無事なときなんです。そういうときは私たちはいつの間にか神から離れ、御心から離れて、神様に喜ばれようという生活じゃなくて自分を喜ばせてしまう、自分を中心に置いてしまう、そういう生活になってしまう危険があるということですよね。それが今ここで警告されている。イエス様はそんな状況の中にある、そんな状態に落ち込んでいるサルディスの教会に対して何と言われたでしょうか。2節ですね。目を覚ませ、死にかけている残りの者たちを強めよ、私はあなたの行いが私の神の前に完全なものとは認めない。目を覚ませってイエス様おっしゃってますね。どうやって目を覚ますか、3節を見ると、だからどのように受け、また聞いたかを思い起こして、それを守り抜き、かつ悔い改めよって言われてますね。どのように受け、これ何を受けたかって言ったら福音でしょうね。救いの教えですよね。イエス・キリストについての御言葉と言ってもいいでしょうね。それをどのように受け、また聞いたかを思い起こして、それを守り抜き、かつ悔い改めよって。もう少し具体的にはどういうことかというと、ヘブライ書の9章14節にこういう言葉があるんですね。手法にあります、見てください。ヘブライの9章の14節、まして永遠の霊によってご自身を傷のないものとして神に捧げられたキリストの血は、私たちの良心を死んだ技から清めて、生ける神を礼拝するようにさせないでしょうか、ね、何が私たちをの両親を死んだ技から清めるか、それはご自身を傷のないものとして神に捧げられたキリストの血によるんだってことですよね。つまり自分は眠ってるクリスチャンになってしまった、名ばかりのクリスチャンだった、死につつやったと自覚したならば、私は真っ先にイエス様に目を向けて、イエス様により頼む、イエス様のことを思い起こして、イエス様の十字架というものにしっかりともう一度結びつくこと、それが基本なんだ、それが原点なんだ、そこに立ち返っていくべきだということですよね。いや、そんなこと私は知ってますって多くの人が思うかもしれない。でもね、 単に知識として頭で知っているってことと、実質的にそこに結びついて、ああキリストの十字架によって私の罪は許されたという解放感、喜びというものを味わって生きているっていうのには大きな隔たりがあるんです。いいですか。単に知ってるっていうのは知識ですから、クリスチャンじゃなくたって得られるんです。でもクリスチャンというのはその知っていることに命をかけて全幅の信頼を置いて生きていくってことですよね。具体的にはキリストの十字架によって許されているというその恵みをいつも味わいながら感謝しながら、その平安と喜びに満たされて生きていくということですよね。その時私たちはどうなるかというと、生ける神を礼拝するようにさせないでしょうかってこのヘブライ書言ってますよね。ですからイエス様にしっかり結びついて、私たちの両親が死んだ技から清められると、生ける神を礼拝するようになるって、それは礼拝の喜びですよ。こうやって皆さん礼拝今日来ていらっしゃいます。この礼拝もちろんそうです。毎日の生活の中でも個人的なディボーションの時間を持つでしょう。そういう神様との出会いの時間が喜びであるか楽しみであるか、本当に必要なものとなっているかってことですよね。これはもう大体見てれば分かりますね。あ、この人本当に神と共にあることを、神を礼拝することを喜びとして生きてるかって、やっぱり見てりゃ分かりますよね。この喜びを持っている、それは私たちの心が死んだ技から清められている、生かされているっていうことの、まあ、証拠だっていうことですね。私たちがイエス様にしっかり結びついて、礼拝の喜び、礼拝の力を再び味わうものとなるということ、それが目を覚ますっていうことの道だということですよね。そしてイエス様はこれについてこう言われました。死にかけている残りの者たちを強めよって、私はあなたの行いが私の神の前に完全なものとは認めないって言ってますね。つまりイエス様は、あなた方は眠っている状態から目覚めたならば、死にかけている残りの者たちを強めよって言われたんです。目覚めるっていうことは、死んでいた状態から清められて礼拝の喜び、生ける神様との交わりの力をいただくことと今言ったわけですけど、その喜びと力は自分だけにとどまってるんじゃなくて、自分の周りにいて死にかけているような兄弟姉妹たちに向かってですね、死んじゃいけない、生きなさいってね、その人たちを力づけ励ますようになっていく。そのためにこそあなたは命をもう一度与えられる、喜びが与えられる、力が与えられるってことですよね。自分だけ喜んでればいいっていう世界ではない。これが目覚めるっていうことの大切な、まあ、目的と言ったらいいんでしょうか、意味と言ったらいいんでしょうかね。このことはイエス様の十二弟子のリーダーであったペテロの生涯にもこういうことが起こりました。イエス様がこう十字架の死にこう近づいていたときですね、ペテロにイエス様はこんな言葉を言いました。ルカの福音書の22章の31節と32節。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。これこの力づけてやりなさいっていうのが、この先ほど読んだ黙示録の方のですね、強めなさいってね、死にかけている残りの者たちを強めよって言われている、この言葉と同じ言葉なんです。実は言語ではね、力づけなさいというのは強めよってことと同じ言葉なんですね。ペテロはこの時、このイエス様の言葉を聞いて、その言葉を少しも理解することができませんでした。いや、たとえ私が牢屋に入れられようと、殺されるようなことがあろうと、私はあなたから決して離れませんってね、周りのこいつらがみんな離れても私だけは離れませんみたいなですね、豪語したわけですよね。しかも皆さん、しかし皆さんもご存知のように、ペテロはその晩のうちにイエス様がおっしゃった通り、3回イエス様なんて知らない、あんな男知らないって誓いをかけて、呪いをかけてまで言ってしまった。これはペテロにとっての大きな大きな挫折の経験、失敗の経験ですよね。 そしてある意味でこの時ペテロは信仰的に一度死んだと言ってもいいかもしれませんね。しかしイエス様はそれをちゃんと最初からご存知の上でペトロに向かって、しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈ったってね、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいって最初から言ってたんですよね。そしてそのこと通りのことがペテロの生涯の中に起こっていきました。イエス様に出会ってペテロは再び信仰を回復し、命を回復し、力を回復したんですよね。そしてその通り、その後のペテロの生涯っていうのは自分のためだけではなくして、多くの人々を力づけ励まし救いに導く、そういう生涯に変えられていったってことです。これが目覚めるっていうことの意味だってことですよね。皆さんお分かりですか。もう一つ見てみたいと思うんですが、エフェソの信徒への手紙の4章の28節にはこういう教えがあります。エフェソ4章28、盗みを働いていた者は今からは盗んではいけません。むしろ労苦して自分の手で正当な収入を得、困っている人々に分け与えるようにしなさい。まあ、この文章を読むとエフェソ教会の中にはかつては盗みをしていたような人がいたってことでしょうね。また単にこれは泥棒っていう意味だけじゃなくして、盗みに等しいような、まあ何て言うんでしょうか、悪どい稼ぎ方でね、金を稼いでいたっていうような、まあそういう人たちもいたのかもしれないと言われてますね。いずれにしてもパウロはそんな人たちに今からは決して盗んじゃいけないよと、自分の手で働いて正当な収入を得なさいって勧めてるわけです。でもこれは別に聖書じゃなくたって誰でも言うことですよね。盗みをしていた、これはもうこれからしちゃいけないよっていうのは誰でも勧めることであって誰でも言うことだと思うんですが、しかしパウロはそれに加えてさらにこう言ったわけですよね。むしろ労苦して自分の手で正当な収入を得、困っている人々に分け与えるようにしなさい。つまり自分で稼いで自分で生きて自分の家族を養うっていう、それは当たり前のことだ。でも回復するっていうことは、改心するっていうことは、それだけじゃなくして自分 で稼いだその正当な収入で困っている人たちに分け与えていくことだってことです。そこまで行くことが神様の願いなのだってことですよね。これはね、やっぱりこの地上の考え方とは全然違いますね。私たちの世界では自分で稼いで自分で家族を養う、これは立派なことなんです。それ以上別に何もしなくたって誰も文句を言わないですよね。でも神の国の観点からはそうじゃないって言うんです。自分で稼いで自分の家族を養う、それはまあ当然のこと、まあ、もちろん感謝すべきことですが、それにとどまらず困っている人たちに分け与えていくという生き方、あり方、それが正当な収入を得るってことの意味だぞって言われてるわけです。こう言われるとちょっと聞き過ごすわけにはいかないですよね。って思いますよね。まともに仕事をしているっていうことは必ず誰かを助けているってことなんだってことですね。もちろんそんな大げさなことじゃないんですよ。あの日常的なことと言ったらいいんですかね、あの小さな貧しい技でもいいわけです。物がなければその人のために祈るってことだって助けることですよね。物がなくてお金がなくてもその人を励ましたり力づけたりする言葉を語るってこともできますよね。それも力づけるってことですよ。ですから別に裕福でなければできないようなことじゃなくて、私たちがその思いさえあれば誰でもできること、それが正当な生き方だっていうことですよ。イエス様は目覚めてその名前の通りに生きている者はそのように他者を力づけ元気づけているのであって、自分だけで生きているということではないのだ。だから私はあなたの行いが私の神の前に完全なものとは認めないっていうのはそういう意味で言われてるんです。わかりますか。自分で稼いで自分で生きてそれでいいっていうことじゃなくて、本当に困っている人、弱っている人たちを私たちは力づけようとしているだろうか、分け与えようとしているだろうか、できる範囲の中で精一杯そういうことを祈りながら生きているだろうか、そういう意味で 私はあなたの行いが私の神の前に完全なものとは認めないと言われている。そういうことについて私たちの心が鈍くなってくるとね、信仰は眠ってくるんです。自分だけの世界になっちゃうと信仰は必ず鈍ってきます。喜びを失い、力を失いますね。長い目で見たらですよ。そして信仰が死んでしまう。だからこそ私たちはいつも目を覚ましていなくてはならない。目覚めようっていうのはそういうことですね。さて、ここまでが実は厳しいイエス様の指摘であるわけですが、それに続く4節以降にサルディス教会の良い点が記されています。ここもしっかり読んでおきたいと思いますが、4節以降ですね。しかしサルディスには少数ながら衣を汚さなかった者たちがいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩くであろう。そうするにふさわしい者たちだからである。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。私は彼の名を決して命の書から消すことはなく、彼の名を父の前と天使たちの前で公に言い表す。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよいと。この箇所には白い衣っていう言葉が3回出てきますね。これは早い話が目覚めたクリスチャンを指していると言っていいでしょうね。サルディス教会には先ほども見たように名ばかりのクリスチャンというのがたくさんいたんですけれども、でもその中に少ないながらも白い衣を着た目覚めたクリスチャンたちがいたということをイエス様はちゃんと見ていらっしゃった、ね、あんまり、ね、目覚めてない人が眠ってる人があんまりいるからもうダメだって見てるんじゃなくて、ちゃんと目覚めて白い衣を着て生きてるっていう人もいるってことをちゃんと見てくださっている。そしてその少数の人々のゆえにイエス様はこの教会を見捨てるようなことはなさらないってことです。アブラハムがね、おいのロトが住んでいるソドムがね、滅ぼされるときに祈りましたよね。最初は50人義人がいれば助けてくださいって祈ったわけですけど、アブラハムは本当膝詰めで神様に攻め寄ってですね、それは45人、40人、30人ってね、競りじゃないんですけどね、だんだんなくなってきて、最初には10人いれば、最後にはね、10人いればなんとか救ってください。神様はよし、10人いればその町を救おう。でもその10人の義人もいなかったってことでしたね。でも神様は少数の者のゆえにその町をお守りくださる方なんです。ですからこのサルディス教会も多くは眠ってるようなクリスチャンになってた。でも少数の白い衣を着た目覚めたクリスチャンがいたゆえに、神様は決してこのサルディス教会を見捨てていない。イエス様は決してこのサルディス教会を諦めていないということですね。そこに私たちはしっかりと目を留めておきたいと思うんですね。こんなふうにこの白い衣っていうのは、この文脈の中では目覚めているということなんですけど、もう少し具体的にはどういうことなんだろうか。黙示録の7章の13、14節にこの白い衣についてこう書かれている箇所があるんですね。すると長老の一人が私に問いかけた。この白い衣を着た者たちは誰か、またどこから来たのか。そこで私が、私の主よ、それはあなたの方がご存知ですと答えると、長老はまた私に言った。彼らは大きな苦難を通ってきたもので、その衣を子羊の血で洗って白くしたのである。これは天国において白い衣を着た人たちがこうたくさんいた。それを見た、長老の一人が、問いかけたっていう、そういうところなんですけど、その白い衣を着た人たちっていうのは大きな苦難を通ってきたもので、その衣を子羊、イエスの血で洗って白くしたのであると。つまりイエス・キリストの十字架をはっきりと理解し信じて、キリストの十字架のゆえに私の罪のすべてが許され清められている。だから神様の怒りから私たちはもう永遠に守られているのだ、救われているのだという、そういう確信を持って生きた人たち、その確信のゆえに多くの困難苦難を乗り越えてきた人たち、それがこの白い衣を着た人たちっていうことですよね。私たちはみんな、人間は誰でもクリスチャンでもクリスチャンでなくてもね、自分という衣を着ていると言っていいと思うんですね。そういう自分の衣がなければ自分ではない、自分ではなくなってしまう、自分らしさっていうのは誰でも持ってるわけですよね。しかし 神様から離れている人間は罪の中にありますから、その罪のゆえにその衣が汚れているんです。でもその汚れているということに気づかないんですね。汚れた衣を着たまま清い神の前に私たちは出ることができない。いや、出たら死んでしまう。それが私たちなんですが、しかしその汚れに気づいていない。しかしこの白い衣を着ている人たちっていうのは、自分の罪のゆえに自分の衣が汚れたことに気づき、そしてその汚れのためにイエス様が身代わりに死んでくださった、そのことを信じてキリストのゆえに衣を白く洗い清めていただいた人たちですか。罪の汚れからイエス・キリストの十字架によって、その流された血によってその衣を清められた人たち、これが白い衣を着た人たちということですね。その衣のゆえに私たちは神の前に堂々と出ることができ、神と平和な交わりの中に永遠に生きることができる、神の怒りから免れることができる、そういう確信を持って生きている人たちのことなんですね。この衣という意味では、皆さんも思い出す方もいらっしゃるかもしれませんが、創世記の一番初めにアダムとエヴァが神様がしてはいけないって言われたね、そのことをしてしまって罪に陥ったっていう出来事がありますね。その時アダムとエヴァは罪に陥った次の瞬間、それまでは裸だったのに恥ずかしいって思いなかった、また神様を怖いって思いもなかったんです。ところが罪に陥った次の瞬間、彼らは恥ずかしいって自分を思って隠すようになったんですね。隠すために彼ら何したかっていうと、その辺にあったイチジクの葉っぱをつづり合わせて腰の覆いをしたって、これ有名なとこですよね。でもそれはイチジクの葉っぱであって粗末なものであって、すぐに壊れるし破けるしなくなってしまうんですね。恥を本当の意味で覆うことはできない。だから神様が来た時、彼らは恐れて隠れてしまったんです。そんな彼らに神様は動物の皮で彼らが着る衣を作ってくださった。おそらくこの動物は子羊であったろうって神学者言ってますね。動物の皮で衣を作るってことは、動物が人間の身代わりに死んで、それによって衣ができるってことです。これはイエス・キリスト、子羊イエス・キリストが十字架に死ぬことによって私たちの罪が許されるっていうことを示す出来事だっていうことですよね。そんなことを知らない私たちは、自分の衣をなんとかね、神の前にこう見せようとする。例えばそれは学問であったりとか、能力であったりとか、才能であったりとかね、この世における名誉であったり財産であったりというね、そういう衣で神の前に出ようとするわけですが、それはイチジクの葉っぱのつづり合わせた衣と同じようなものだ。それは決して神の前に出るにふさわしいものではない。だからこそイエス様は身代わりとしてあの十字架に死んでくださって、私たちが本当の意味でまとうべき衣を作ってくださった。それがこの白い衣ということの意味だと言っていいんだと思うんですね。もちろんこれ、この衣を着てるから私が立派になるって、そういうことじゃないんですよ。これは憐れみによって与えられる衣ですから、キリストによって、ただただ私たちは憐れみによってこの衣をいただいて、何の恐れもなく神の前に出て天国に生きるものとされているのだっていうね、そういった感謝と喜びの中に生きていく、それが白い衣を着るということの意味なんだろうと思いますね。サルディス教会の手紙は、最初にも言ったように非常に最初から厳しい言葉が投げかけられる、そういう意味ではちょっとドキッとする言葉なんですが、でもよくよく読んでみれば、それは大変な状況の中にあって、平穏無事な状況の中でこう死んでいくようなね、そういう状態に陥っている、そんな教会を、そんなクリスチャンたちをイエス様はなお愛して、少数の清い衣、白い衣を着た人たちのゆえにですね、その教会を愛し許し助けようとする、そういうイエス様からの必死の呼びかけであり、はっきりとしたイエス様からの助けの手がこう差し伸べられている、そういう手紙であると読んでいいんだと思いますね。その助けの手は今私たち一人一人にも伸ばされています。イエス様のその伸ばされた手を私たちもしっかり握りしめて、キリストによって白い衣を着た者として、そして勝利を得る者としてね、永遠の命の中に、命の書に名を記されるものとして 何ふさわしい生き方を持って歩み続けていきたいというふうに願います。一言お祈りをします。恵みの主を感謝します。あなたは生きているというのは名ばかりで、実は死んでいると、イエス様は開口一番非常に厳しい言葉を持ってこの手紙を書き始められました。でもそれは何よりも神の命の書に名を記された者たち一人一人を愛するがゆえの必死の呼びかけでありそしてイエス様からのはっきりとした救いの御手が伸ばされている、そういう御声であるということを心からありがとうございます。私たちもいつの間にか平穏無事な生活が与えられている中で、あなたに本当の意味でより頼み、あなたに喜ばれる人生を生きようとするよりも、何か自分の才能とか何か自分がやりたいこととか自分の願い自分の思いを優先して眠ってしまったような、本当の主にある喜びとか感謝とか神様を礼拝するその祝福にいつの間にか目が閉じてしまうような、そういう弱さを私たちは確かに持っています。でも神様、あなたはそんな私たちになお呼びかけて目覚めよと語りかけてくださる主であることを心からありがとうございます。もう一度悔い改めてイエス様、あなたの十字架を仰ぎ見ます。その十字架のゆえに全ての罪が許され、私たちの汚れが清められて、死んだ技から清められて、礼拝の喜びが主と共にあるという平安が内側から湧き上がってくることを心からありがとうございます。一人一人どうかその平安と喜びの中にこの一週間もしっかりと守られ、そして包まれて歩み行くことができるように助けてください。毎日の生活の中でどうか御言葉と祈りの時間を大切に持つことができるように、自分一人では弱ければどうか兄弟姉妹と分かち合いながら励まし合いながら生きることができますように、それぞれの家庭があなたの豊かな臨在に満たされて、平和に満たされて、喜び満たされて進んでいくことができるように助けてください。これからあなたの十字架を覚えて聖餐の時を持ちます。神様、これはあなたが私たちの身代わりとしてかかってくださったあの十字架を覚える儀式です。神様、この十字架を心からありがとうございます。あなたの十字架を心から信じます。どうか改めてあなたの十字架によって全ての今罪が許されて清められて神の子とされている、その恵みを心から感謝し喜んで聖餐に預かることができるように導いてください。まだイエス様についてよくわからない人もどうかあなたに期待を持って、キリストを信ずる決心を持ってこの聖餐に預かることができるように、神様どうか一人一人をお導きくださって、キリストの十字架によって救いをはっきりといただき確信して歩む者として一人一人を導いてくださることを心からお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの御名によって感謝を持ってお祈りをいたします。アメン。